はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
8月8日木曜日17時になりました。木曜ロジンジャンプルの時間でございます。
よろしくお願いします、はい、いや始まりました。
始まりました、本日のお相手は、ミキサー友樹と、
はい、所持金500円荒垣シアです。
よろしくお願いしまーす。とんでもない話だな。
とんでもない話から始まりまして、
は
い、
ただ今日ですね、我らが木曜オリちゃんの高一点の、高一点と言っていいのか、
新潮マギー
の秋山さんが、ちょっと福岡に忘れ物したっつって、
あぎじゃびよ、
福岡に取りにちょっと帰ってるので忘れ物この間まで福岡
行ってたのに、じゃあ今日は来ないということですね。
そうですね、今日ちょっとその台風の影響を待ってね、取りに帰ったのが帰ってくるの間に合わんかったっつって。
そっかそっか、じゃあ仕方ないですね。
はい、
仕方ない、
忘れるべきでないものを忘れてきた。
え、一体何忘れたんだろう。
取りに帰ってくるっつって渋い感じで、
気になるな。
旅立っていきましたね。
何忘れたんだろうな。
来週それは教えてもらいましょう。
あれかな、やっぱ下着とかかな。
いやいや、
見られちゃ恥ずかしいやつとかかな。
いやいやい
や、なんかホテルに、
いやいや、
泊まってただ
としたら、僕だったらですよ、僕だったらですよ、諦めますけど。
そうだよな。
ただ僕が女性だったとして、下着を一着忘れたと、ホテル側に、
はいはいはい、
それはもうホテル側に電話して破棄してくださいと。
あ、一応は電話もするんだ。
いやもうだってあれお気に入りのやつだったけどないってなるじゃないですか、それを忘れたホテルが県内だったらまだしも取りに行きますけど、福岡とか一回飛行機に乗るこの、まあ言ったら僕らはその下着のね、女性ものの下着のこの、なんていうんですか、定価がわからないから。
ああなるほどなるほど、わからない、確かに、ね、
言ってもだから想像のイメージで言えば、いいやつでも1万ちょいかな。
こんなに
上下セットでとかで、
あ、セットでね、
セットでいいやつで1万ぐらい、たとえそれを忘れたとって、取りに行くので往復 4,5 万かかるとか3万ぐらいかかるんだったら新しいの買います。
まあそりゃそうだな。
そっかそっか、
まあなんか下着ではないかな。
逆にでもさ、もし県内でも下着忘れてさ、取りに行ける人、なんかちょっと恥ずかしくない？
いや僕はだからもう諦めますよ。
あ、県内でも、
はい、
あ、
基本的にだ今僕の話で言うと、僕は別に下着にそこまでこだわってなんかブランドのものを履いてるとか、
履いてるわけではない
ないので、別にいいか1枚ぐらいいいかなってなっちゃいますね。言ったらユニクロなんで全部。
でもなんかさ、このプールの授業とかでさ、確実に一人はいるじゃん。
まあまあいますね。
なんか下着をね、これ誰のっつって先生が教壇の身からさ、
はい、
あれ本当不思議だよな。
いやもう
忘れる意味がわからないよね。
それを忘れる人ってやっぱりだらしないんでしょうね、このお家での生活が。
あ、
全部親が言わずともやってくれるとか、だから服着替えて脱ぎっぱなしにしても全部お母さんが片付けてくれてとか。
あ、なるほどね。
そういうこのちゃんと洗濯カゴに入れてとか、自分の脱いだものはお茶碗も使ったら片付けちゃんとこの流しに入れてとかを普段やらないやつ、
やらないやつ
なんだ。怠け者を多分元相方の心っちの岸本とかそうなんだろうなと思います。
あ、だらしないんだね、
はい、だって事務所に基本手ぶらで来るんですよ。
ほう、
何も持ってこないんですよ。
何も
ポッケに携帯とお金の入ってない財布だけ持ってくるんですよ。
カバンもなし。
カバンもなしです。
一応はその稽古に行くって体だからさ、
はい、
なんかカバンに何も入ってなくてもさ、例えばなんかちょっと開けたらペンぐらいはありますよみたいなのは欲しいよね。
ペンとかメモなり
手として、
はい、
その手で欲しいよね。
全くの手ぶらで、
全くの手ぶらが
ビーチ帰りのまんま来るんですよ。
ちなみに頭の中にアイデアいっぱいあるんじゃないか、持ってきてるんじゃない。
いやないっすよ、
アイデアもない。
はい、だって7時からの19時からいつも稽古やってますけど、稽古始まってから稽古終わって最後のじゃあお疲れ様でしたって言うまで一言も喋らない日なんて多々ありますからね。
一言も、
一言もしゃ、あれ今日こいついたっけみたいな。
へ、
色の黒さだけで存在感あるけど今は。
え、逆になんか岸本ってみんなに、稽古でもいじられるイメージがあるんですけど、そうでもないの。
いやもう本人がこのもうあんまりいじられたくないし発言したくないしオーラを出してるんで。
え、なんで
気づかないときはもう気づかないですよ。
なんか、え、変わったの？前もそんなんじゃなかったんじゃない？
だ、前はそうやっていじってもらえるのがあれだったんですけど、最近はもういじっても面白い返しもないしとか、自分でも何も考え思いつかんしみたいなのもあるんじゃないですか、わかんないですけどね。
そしたら
その岸本は何も持ち物がないとかなんですけど、例えばもう本当に じゃあポスターこれみんな配る期間だから、
はいはい、
この個人に割り当てられた枚数渡されるじゃないですか。すぐ置いて帰りますから、ね、
すぐ置く。
だから基本手ぶらできてるから、うん、帰る時も何も持ってなくても違和感ない。
あ、そっかそっか、違和感はないな。あ、
稽古の締めの時のミーティングでそのポスターパーって配られて、じゃあ他に報告連絡相談ないにもないですね、じゃあ今日も一日お疲れ様でした、お疲れ様でしたって帰るんですよ。お疲れ様でしたってなった後に雑巾じゃんけんをやって、うんうん、雑巾じゃんけんに勝つじゃないですか、うん、雑巾じゃんけんするためにまず一回ポスターを置くんですよ。
ほうほうほう。
雑巾じゃんけんやるじゃないですか、うん、勝つじゃないですか、うん、お疲れしたってそのまま帰っていくんです。
あ、置いたのさえ忘れちゃうってことね。
はい、とかだから多分そういう子がパンツを更衣室に忘れたりとかするような。
ああ、岸本みたいなやつがパンツを忘れるタイプってことか。
僕もだからずっと嘘だろと思ってたんですよ、この。
いや、俺も逆にちょっと聞きたいんだけど、
はい、
プールで泳ぐじゃん、
はい、
着替えのパンツって持っていくもんなの？
僕は持って行ってましたね。
ちゃんとしてるね。
いや、僕当時から汗っかきだったんで。
あ、そういうこと？
パンツもびちゃびちゃに汗かくんですよ。だむしろ着替えのパンツを持っていくというより
かはそんなにかかんだろ言っても。
いや、もう小学生の時なんてアホみたいに休み時間入るたびに走り回って
た。ああ、なるほどなるほどね。
で、僕はもうプールがある日は水着を履いて上からズボンを履いて過ごしてたんですよ。
はいはいはい、はい、
したらその替えのパンツを1枚だけ持っていけば、うんうん、水着濡れる、
うん、
プールの授業終わる、
うん、
着替える時にノーパンで履くわけにはいかなくなるじゃないですか、うんうんうんうん、パンツはあるんで。だから僕はそれが一回も経験ないですよ。
そうかそうか。俺は逆に持っていかないタイプだったから、
着替えを同じのに
そうそうそう
履き替える。
なんかイメージ、朝なりね、その日の夜に風呂入るでしょ、
はい、
例えば、
はい、
で次の日の夜まではこのパンツは使えるっていう勝手ななんかのがあるわけ、ルールが。
なんかこのパンツの有効期限は、
有効期限はみたいなのがだからなんかこれ俺たまにさ、お風呂朝方入ってまた新しくパンツ変える人とかいるじゃん、
はい、
ちょっとなんか不思議なんだよね。汚れてないでしょと、何も、
うん、そんなに自分のこの皮脂とかに信頼を置いてないのかと思いますし、
うん、プラスなんか風呂終わった後だからなんかまっさらな気持ちで行きたいんかなみたいなのもあるのかなみたいな、わ、うん、まあ、かんないけどね。
まあまあまあ、そういう気もある人はある、いるんでしょうね。
うん、
いやだからもう確かに
忘れないようにしましょうよ本当
ね、うん、皆さんも忘れ物気をつけていただいて。
あとオープニングでもちょっと言ったんですけど、
はい、
久しぶりですね久しぶりに、
はい、
まあ、給料日があさってぐらいなんですけど、
はい、まあまあそうですね、
久しぶりに、
まあ、8日だし、う
ん、8日あれなんですよ、うん、百円しかないっていう状況になっちゃって、なんかね、なんでか何に使ったかも自分でもわからないんだけど、あれもっとあったはずなのにみたいなのあるさ、
分
かる、
はい、
あれ千円札もうなくなったのみたいな、気づいたらなんかちょっとドキドキしてる。
これは本当に何を買ったかとか、なんか今回ガソリンを入れるの多かったなとか、
あそれで言ったらあるかもな、車のガソリン、車最近よく乗るんだけどそれでもあるな、はい、
だ普段原付の感覚でガソリンの量とか値段、
うん、1週間に1回ぐらいだし、はい、500円ぐらいだしと、
ね、だからスーパーだから、
うん、
株が
株
スーパーだから、うん、あれ燃費一番いいじゃないですか。
めっちゃいい、
全バイク界で一番燃費いいじゃないですか。
全然いい。それが今車に乗ると1週間で3000円ぐらい飛ぶな。
そうですよね、
1週間でだよ。
いやいや、でもそれは僕も車頻繁に、車しかない時はもうなんでこんな車ガソリンって生活に必要なんかなって思うぐらい、
あれな、
週一でガソリンスタンド行ってるのが本当に不本意でならなかったんですけど、
ガソリン確かにな。しかもさ、俺人生で1回しか行ったことないんだけど、
はい、
ガソリン満タンでって俺人生で1回しかないわけ。
あ、
俺ガソリンをさ行くたんびに満タンで入れるやつって、
はい、
すんげえ裕福なやつだなって思うわけ。
はいはいはい、
なんかだから、いつもだいたい1000円でっていうのがもう染みついてんだけど、
はい、
この
原付の感覚でいい
わ、原付の感覚でもいいし車の感覚でも、俺はもう1000円しか入れないみたいなのがあるわけさ。
え、車でも1000円しか入れないですか、うん、
入れない。
へー、
またなくなったら入れたらいいじゃんって感覚だから、
そのなんていうんですか、あれはスパンが短くなっていくスパンが、
うんうん、
毎回1000円毎回1000円って1000円の飛び方が結構スパンが短いじゃないですか。
いやスパン短いけどでもね言ったらねあのもしかしたらガソリンが安くなるかもしれないっていうのもあるわけ。
ああいやでも今それは期待してないですね俺は。
あ本当？
行くたび上がってるんで値段。
いやもうだから車に乗り始めてそんな気持ちになってるから、だから今1000例えば2000円入れて安くなってたらちょっとはーってなるさ、
はい、
これが嫌なのよ。だから1000円1000円で、あ、まあ、でも今まででもそうだな。満タン行ったことある？満タンって
僕は2回ぐらいあるのかな。
やっぱ そんなもんだよな。
いやただ、うん、本当に1回はその自分の車で1回ぐらいこいつに満タン入れてあげようとか思った時に入れたのかな。あのあれだ、昔映画のエキストラで元部に通ってた時、
はい、はいはいはいはい、ありましたね。天国からのエールでした、
はいはい、天国からのエールで元部 通ってたんで、那覇からほぼ毎日。その時はもう普段は2000円ずつぐらいしか入れないのに満タンを1回入れて、で元部行くのでその間にもうやっぱ2回ぐらい入れたんですけど、最初満タン入れて満タンもこんなすぐなくなるんだと思って2000円とかに戻したとは思います。もともと僕がその親父がもう30リッターでしか入れなかったんです。
え、何それ決めてるの？
リッターで入れてたんです。
リッターで入れるって珍しいな。だってだいたい値段で言うでしょう、
うん、だ2000円分とかって言うけど、僕の親父はもうこの乗用車僕ら子供とか乗せていくやつはもう決まって30リッターしか入れないです。まあ、当時は安かったから、うん、リッター95円とかの時だったんで、うんうん、めっちゃ入ったんでしょうね。
でもその日によって値段まちまちだもんな。
そうですね、言ったらね、だから2000円3000円前後とかになるとは思うんですけど、うん、だから30リッターっていうリッターで入れるもんだと思ってたんですよ。で自分で車とかバイク乗るようになってリッターで入れるのは端数が出ると、
はいはいはい、
お釣りに嫌、うん、だなと。しかも、もう僕が乗るときなんてセルフのとこも多くなってきたんで、
うんうんうんうん、
セルフでなんか小銭じゃらんじゃらんっていっぱいなんか細かい8円とか出てくるの嫌だなと思って、うんうん、
分かる分かる、めっちゃ分かるよこれ、めっちゃ分かる。俺もセルフサービスのガソリンスタンドがあるでしょ、はい、あのバイクで行ったら、
はい、
絶対俺400円とかね、はい、500円にしたいの。もうこの1とかなると嫌なの。そしたらもう410までまた入れるわけ、
はい、
それでまた1超えると420とかの、こう切りが良くないとめっちゃ嫌なのよ。あれ
あれですよね、あの1000円しか入れないパターンのところ、ね、
そう、あの小銭入れれる場所がたまにあるんだけど、
たまにあります。
それだったらいいけどな。
それはもう把握して自分からそこ行かないと、う
ん、ないもんな、意外な。
でも最近はその1000円入れてこの細かい金額まで指定できるとこもピッピッピッって
あるの。
ありますあります。
あ、そうなの。
はい、
あれだから毎回セルフサービスやるときずっとにらめっこしながらやるんだよね。
あの数字とね、
数字と
ずーぞっとっと
っ、しかも 9から0にするのが結構難しいんだよ。本当に力の加減が難しいんだよあれな。
だからもう 1.0 ぐらいからゆっくりなんかもう小刻みに本当にグググググググって入れて、
そうそうそうそう、
1ずつ入れたいから1ずつ入れるのを調整しながらやってるけど、いざ 0.8 ぐらいの時にグンってやったら 0.3 ぐらいピピって入って、あーもうってなって、
あれやだな。
402円とかになるパターンのやつね。
あれでも車のサイズに合わせたガソリンスタンドだからだぞな、多分な。
あ、まあまあ、そん
な原付きのあれじゃないからね、
はい、バイクに優しいところもありますけどね、そういう細かく設定できる。なんかね、ツイキャスもいっぱいいらっしゃってますよ、
う
ん、
ありがとうございます、
こんにちは、あれ秋山さん休みですか、うん、と、万代さんですね、ありがとうございます、うん、急遽しかしのおるさん、こんにちは、初見です。
お、
そつき、あれ荒垣さんがいる、
いるいる、
あれ秋山さんがいない、
そう、
福岡だったら間に合うかも。いや間に合わないですよ、おるさんこんにちはというね、風強いねと、うん、ね、万代さんから風強いですねと、うん、さっき坪ヶ谷の蔦屋の前を通ったら台風の影響か倒木してましたよと。
ね、そんなにまだ強くはないと思うけどね。
まあでも結構昨日の夜から風ビュービューして、今日朝方めちゃくちゃ雨降ってたの分かります？
いや分かんない。そうなの？
本当に寝ようとして、僕昨日、まあ、ちょっとお客さんと朝まで飲んで7時半過ぎぐらいに店出て9時前ぐらいに家帰ったんですけど、その10時前ぐらいの1時間ぐらいも寝る前の準備してる時に風ビュービューなんか強いのは聞こえてたんですけど、うんうん、本当にバケツの水を外から窓に向かってバシャーンってかけられてるんじゃないかなっていう音する。
そんなに？
いや、めちゃくちゃひどかったんですって、朝方
マジで。
はい、だから隣の人が ベランダに水
シャンって
やったんかなぐらいの音が聞こえて、外見たらめっちゃ雨降っててみたいな。
全然分からなかったな。
まあ台風の影響が少なからず一応あるので、石垣とかあの辺には直撃に台風向かってますので、まあ皆さんも台風情報を一応気にしながらね、気をつけて過ごしていただきたいなと思いますけど、
はい。
俺さんから、うん、荒垣さんは内地に女性物の下着を忘れたことある、
う
ん、
あるかや絶対ないよ、まあ、女性物の下着を忘れたことはないけど、はい、なんか内地に行ったらよ、はい、19の頃ぐらいなんだけど、
はい、
大阪に行ったわけ初めて、
はい、
その時に俺の中でね、あの時あのおしゃれすることにすごいこだわりを持ってた時代があって、
はいはいはい、
大阪で買うのは全部おしゃれだっていう、
あ、分かる、
俺のこの、はい、レーダーがあったのよ。
分かります。
でね、なんかね、大阪のね、変ななんかビルの中の、
はい、
セールされてるような洋服屋があったの、
はい、
そこで俺なんか絶対もう今だったらありえないんだけど、なんかオレンジのね、
はい、
なんか女性もんだったはずな、あれ分からんもう結構キチキチのオレンジで、こっちになんかポロシャツのボタンじゃなくてなんかチャック封じになってるわけ、
はいはいはい、
でオレンジでちょっと襟の方にしまま模様が入ってるみたいな、
はい、なんとなく想像
白い縁の模様が入ってるみたいな、
はい、
もうあの時俺この大阪のデパートで見た時はこれめっちゃおしゃれだなと思って買って大阪でそのままつけたんだけど、
はい、
なんかねなんか違うんだなと思って、なんかね、いやなんかこれ俺浮いてないかみたいになって、結局沖縄帰ってきたけど、
はい、
すぐに捨てたっていう思い出があるな。
いやだからそのやっぱ県外で、うん、特に東京大阪とかその中央の方で買う服って、
うん、
何買ってもおしゃれっていう錯覚は
して、錯覚するのあれなんかな、あれ多分ブレてるんだろうな自分がな、
多分勝手に東京で買ったものっていうブランド、自社ブランドが一個つくんでしょうね。
ああ東京っていうね、
はい、
うんうんうんうん、そうだよな、
バイイン東京っていうメイドイン台湾のバイイン東京みたいなブランドを自分でも
作っちゃう、
作り上げてしまうんでしょ
う
ね、
うん、
だからやっぱこの東京とか大阪行った時にやばいと、着替えが足りなくなってしまったとか、うん、雨降ったなりなんかハプニングで、でも下に着るなんかこの無地の黒 T1 枚、はいはいはい、コンビニで売ってるようなやつをセブンイレブンで、例えば当時今沖縄にありますけど、当時セブンイレブンでそのコンビニに売ってる肌着用の黒の無地の T シャツを1枚買うじゃないですか、うん、それはすごく大事にきますよね、ずっと
なんでなんで
バイイン東京だから、
バイイン東京だからか、
はい、ほら俺東京のセブンで買ったやつだな、
いや知らんよ、や見た感じ全然わからん
から、だからなんか思ったより生地いいなみたいな
絶対なな
んか他の肌着として着てるユニクロとかのやつよりも持ちがいいだみたいな、型崩れ違い
だ、錯覚だけどな、
錯覚で多分ちょっと大事に着るんでしょうね。
でもなんでかな、でも意外にだから東京とか大阪行った時に、はい、あの初めて行った時はなんかね、外歩くのも恥ずかしかったわけ、みんながおしゃれさんに見えたよ、はい、なんかこの俺のこの今まで沖縄にいた時はイケてると思ってたこの格好さえも、はい、すごく恥ずかしく感じてたな、あの時は今も全然気にならないんだけど、あの時はな、もうなんかすんごい嫌だったんだよな。
僕もちょうど僕がその中2ぐらい、中1中2ぐらいの思春期ですよ、まあ言ったらおしゃれとかにも敏感になる時期の思春期の時に流行したのが B ボーイファッションだったんです、うん、BK って、
はいはいはいは
い、いわゆる、
ダ
ボダボの服を着、
ジバンシーみたいな、ゲスのズボンとか流行ってたよね。
ゲスは今じゃないですか、 T シャツとかは。
あ、そうなの。
いや分かんないですけど、あれゲスって読むのかな、
ゲスのね、あのデニムの七分ぐらいのやつがね、当時めっちゃ入ってアメリカの空港通りに死にっぱい売ってたんだよ。
いやだから僕らも空港通りめちゃくちゃ行きました、
うん、あ、行ってたの、いちいちあそこまで、
はい、中学生ですよ、チャリで行ってましたからね。
うわ、日曜日すげえな、
朝10時出発して12時前ぐらいに着いて
マジか、
チャリで行って12時前ぐらいに着いて、一旦その近くのファーストフードかなんかで飯食って買い物スタートです、うん、で夕方3時ぐらいには出発、3時4時ぐらいに出発して6時7時ぐらいには帰れるようにみたいな。
でも那覇の中学生がよ、沖縄市のこの空港通りまで行くってことは相当チェックしてたんだな。那覇にそんなになかったもんね。
いやだから先輩が沖縄市の空港通りっていうところに行けてるセットアップとか 安くで売ってるんだぞ
セットアップって言葉がちょっと腹立つ。
教えてもらったりとか
中学生のくせにや
そのファッションには気使うというか、うん、その流行りの、はいはい、当時 B ボーイの BK が流行ってる時のけど買い物しに行く時はお母さんが車出して送ってくれるみたいなやつが俺行ってきて買ってきたわけよ。めっちゃ良かったぜっつって俺らも行こうぜでもどんなやって行くチャリで行こうみたいなもうチャリできたみたいな感じですよ
うんうんうん、
もしくはそのちょっと年の離れた兄貴がいるとか、
はいはいはい、
お姉ちゃんいるとか
て
で車持ってるやつに約束してみんなで乗り合わせていくとかやってましたね。だからもう僕はその時おしゃれおしゃれどうこうおしゃれじゃないどうこうじゃなくて、うん、その時期にそれを着てしまったもんで、
あ
ファッションに敏感な一番多感な時にダボダボの服を着てしまったのでその流行が終わった後も他のもうこうなんていうんですかおしゃれが、
はいはい、
ごめんなさい分からないんですよ。
分からないってもあるなんかもう自分の中で終わっちゃったんだじゃん。
いや自分の中でというか
ダボダボで
世間の流行がダボダボダサくねっていう風潮になったんです、
うんうんうん、
僕の中では、うんうんうんもう一番おしゃれだと思ってたものを着てた時期がそれだったからこれが廃れるとも思ってなかったんで、
うんうん、
えなんでってなったんです。お前ダボダボでだらしないなみたいな死にダサいぜってめちゃくちゃ散々ディスられてきたんですよ。だから
それはでも仕方ないよ。
いや
本当流行らなかったもんな一時期な。
いやで僕は別にバスケもやっててバスケの人たちもそういう服装する、う
ん、はいはいはい、
ダンスもちょっとかじった時期があって、うん、ダンサーもみんなそんな服装するし、うんうんうん、でヒップホップとかもともと好きだったんで聞くのも、うん、その文化の人たちもその感じだから、
はい、
僕としては何の違和感もなかったんですよ、
うん、
ただ世間の日本の流行が、うんそれじゃなくなったことによって、うん、僕はダサい認定をされたんです、
うん、
それが僕は納得いかんくてだから僕はもうおしゃれなんて興味ねえと思って、
う
ん、
ああ、もう自分の中で終わったんだ、はい、でおしゃれという概念は
ただそのやっぱ表に出ていく以上というか、うん、外出るとかになるとやっぱその視線が痛いというか僕は本当は気にしないんですけど
自分のこのダボダボが
僕は気にしないですよ基本
気にしないけど
横にいる人が気にしたりとかする、うん、だから周りに恥ずかしい思いさせるんだったらと思ってちょっとサイズちっちゃめにしたりとか
うわきついな頑張ってるなともきな
一時考えたんですけど、うん、なんかもうそういう服が僕はもう窮屈に思ってしまったずっとダボダボ着てたからもう機能性を選んで楽なのを着たいって思ってしまってだから僕は基本もうそのダボっとしたのを今でも着てるというかずっと変わらず着てたんです。したら今ちょっとあのオーバーサイズっていう、
うんうん、オーバーサイズみたいな流行ってるね
っていう言い方に言い換えてダボダボしてるのが着てるのが流行ってるっていうのがもう本当に8年前の俺をディスってたような人たちがそういうのを今これ可愛いよねって着てるのがすごく腹立ったしですよ
それはもう仕方ないよな。
結局だから僕はもうそういう人たちはあの流行りに転がされてる人たちだと思って見てるんで、
ああもう一度
あかわいそうだなと一貫もうこの一途な思いがない人たちなんだなって思って見てます。僕のまたこういうちょっと良くない部分がなって熱くなってしまってちょっと時間があの20分超えちゃって一回 CM 行きたいなと思ってるんですけども、メールもツイキャスもたくさんいただいておりますので、この後 CM 開けましたらまた皆様にメールをね紹介していきたいと思いますので、ぜひメールお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
新戸助新です。
新戸助修理石峰です。
毎月第2水曜日は
新戸助トークライブ。8月14日水曜日のゲストは元那覇高校校長の宮城勤さん。
僕のお父さんです。
そうなっております。
教頭先生とのあんな思い出やこんな思い出聞けるかもよ。
いやお前との思い出聞かせ。
場所は FM 那覇イベントスペース。入場料は1000円。
お待ちしてます。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、8月4日木曜日17時24分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、やっておりますよと。
はい、今日は秋山がですね、以前旅行に行った福岡に忘れ物したということで、
忘れ物
でございます。はい。
ツイキャスもいっぱい来られてますね。
はい、そうですね。秋山さん、男どもがパンツの話してるよ。全然興味ないんですけど、っていう俺さんが。
先ほどの。 はい、福岡に忘れたのはパンツじゃないかと、
はい、っていう話からね、そういう話をちょっと12、3分してしまいましたけど、うん、燃料はいつも満タンだよと、レギュラーガソリンだけどと、
俺さん、おさすがだ。
まあでもなんかね、だから多く入れてた方が燃費がいい悪いとかっていうのも、
え、絶対ないでしょそんな、
なんかあるらしいんですよ。
マジ？常に満タンの方がみたいな。
常に満タンというか、だから満タンで一回バンって入れるじゃないですか、うん、したらもうあとはこのエンプティの E のゲージに行くまでは長いじゃないですか。
なん
その間の運転を気をつけてれば長持ちできるじゃないですか、うん、だからその週1で1000円入れて、週1で毎日1000円入れていくよりは、この満タンに入れて、このこれを入れたものを節約していくという。
ああ、要は
急発進、急停止しない
とか。節約する気持ちが出るってことだよね。で、別に変わらないでしょ。
おじさんは、うん、マニュアル車乗ってるんじゃないかな。違いますかね。うん、だからマニュアル車もね、その乗り方によってはだいぶオートマよりだいぶ節約できますからね。
燃費、そうなの。
はい。燃費はめちゃめちゃ良くなるんで、うん、そっちの方がいいっていう説もありますけどね。
うん、
独身の時々はハイオクしか入れなかったけどなっていう。
お。
まあやっぱね、
ハイオク、
俺ハイオクを入れたことが一回もないっす。
俺もハイオクって言葉一回もないな、使ったこと。
人生で一回もないっすね。
満タンハイオク、満タンハイオクっていけるようになったら俺たち売れた証拠になるな。
そうっすね、
うん、すいません、満タンでハイオクでお願いします。
ハイオク満タンでじゃないですか。
あ、そう、ハイオク満タンでお願いしますって言ったら、俺たち売れたってことになるかもしれない、
ね、だから自分の車にその遠慮も何もせず、うん、ハイオクって言える、しかもそれを満タンで入れるなんて
すげえな。
え、まあでも一番はだからもうあの運転手つけることですよね。
あ、まあ、
第一の芸能人みたいな、うんうんうん、でそういうガソリン入れるのも全部運転手に任して、うん、そのカードを渡してみたいな、うん、
ああ、いいな、それいいな、ああいいね、
それが一番ウレタンになるんでしょうね。
はい、よくか。
万代さんから、うん、原付きに乗っていた頃、初めての給油するときに財布に500円しか入ってなくて、うん、これでできますかって真剣な顔して聞いた。
あ、分からなかったんだ、
ね、
うん、
確かに300円400円ぐらいでいいですもんね、
うん、本当にないときに200円でお願いするときもあるけどね。
まあまあまあ、
もうちょっとすいません200円でお願いします。
だから僕基本そのバイクのときはもうセルフに行くのは、う
ん、あ、自分で、
あ、セルフに行くのは避けてますね。だその場所によっては1000円入れて、そのさっき言ったブッブッブッブッブッって調整しないといけないから難儀じゃないですか、
うん、
だからもう、人がいるとこ行ってやったりとか。
セルフじゃないですね、
うん、かもう本当にこの細かく設定できるよっていう場所を覚えといて、そこにしか行かないと か、 だからこの間久しぶりに人がいるとこに原付最近よく乗ってたんで、あ、ガソリンそろそろ入れんとなと思って、入れるのも本当2週間ぶりぐらいだったんです。
お
で入れに行ったら綺麗な女性が、
え、
オラオラーっつって、
マジ
どうぞっつって、めっちゃ綺麗、ショートカットの、まあ、ちょっとボーイッシュな感じだったんですけど、
綺麗な、
うわめっちゃ綺麗なさこの人と思って、でまあつなぎをつけてるけど絶対スタイルいいなっていうぐらいのこの細さというか、つなぎってちょっとゴワってし
まう、はいはいはい、
ごっつく見えるじゃないですか、めっちゃ華奢なんです
よ。ちょっと気になる
の方が給油してくれて、
で綺麗な人がガソリンスタンドってこのギャップがいいな、
わっと思って、初めてこんなガソリンスタンドの店員さんに、うわ、うんうん、うわ綺麗だなこの人って思ったなと思って、ポイントカードお持ちですかっつって、あ、持ってますよっつって、ただ僕のポイントカードの時期がいつも弱まってるから、セルフの時にこのポイントカードみたいなんで割引もちょっとされるやつなんですけど、うんうん、いつも通らないんですよ。だからちょっと自信ないから、ちょあるんですけどいつも通らないんでっつって、私はちょっと試してみますねっつってピーってやったらやっぱ通らなくて、あ、申し訳ない、それ見ててピーってなんかエラーの画面出てるの見えたから、わ申し訳ねえなと思ったけど、もうそれの対応も全部その人がピーピーピーってなんかやって、カード通した時の、
あ、番号打ってた、
番号打って、でこういうカード通した時の扱いで、あのリタ2円引きしてますねっつってカード返してくれて、じゃあすいません、あの普段僕だから原付は300円ぐらいしか入れないですけど、その時の値段見て300円だったら少ないから400円かなと思ったんですけど、500円お願いします。
見え
ちょっとドヤ顔で、
なんで見え
レギュラー500円で、
いいないいな、それ、どこのガソリンスタンドですか、ちなみに。
草原寺の、
お、あのすぐそこだ、
あのコンビニと併設してる、
うん、え、コンビニ
だ、あのゴーパチから草原寺通りに入ってった、
はい、黄色のだ、
そうそうです、
あーあっちか、
あの隣にはうん、Tポイントを貯めれるコンビニなのに、
うん、あなたとコンビニね、はい、あなたとご一緒
と併設してるのに、うんうん、そのガソリンスタンドはあの タヌキのポンタっていうキャラクターのカード。
あ、そうなの？
はい、そうなんですよ。いや、Tポイントで統一する併設にすればいいのになって思ったんですけど、いつも行くたび思うんですけど、いつも僕そこでもセルフでしかやらないですよ。そっちも500円で。
あっちでも選べたよね、セルフか人がいるみたいな。
そうなんですよ、両方あって
あったよね、うんうんうん、
いつもセルフで、そのあっち1000円入れて500円とか細かい多分確かできるんで、いつもそうなんですけど、 その時多分夜行ってそんな時間がめっちゃ余裕ある感じではなかったので、うんうん、自分でピッピッピッて操作してやってずーって入れてっていう時間めんどくせえなと思ったんで、もう一人のところにスーって入ったらその綺麗な方、僕はめっちゃ好きだったなと思って、
いいな、いいな、なんかいろいろ想像するね、なんかこの人頑張るためにやってんだろうな、いや自分の夢をな、 そうですね、
はい、
それで男に紛れて、
そうで、だからでもそういうなんていう、まあ、あの夜の世界の飲み屋さんとかは多分稼げれはするけど、うん、そういうんじゃないと、
そういうんじゃないな、
だから本当に車とかが好きでみたいな。
ああ、もういいね。ああ、いいね、いいね。
昨日の朝の番組で、うん、目覚ましかな、なんかの番組で、きらびとっていう、うん、なんか輝いてる人を紹介するってやつで、はいはい、そのガソリンスタンドの洗車する、
うん、
キーパーっていうコーティングするこのワックスとかの、うんうん、この系列の全国の系列のそれをやる人の大会みたいなのをやってて、優勝した人がまだ24ぐらいの女性だったんですよ、若い、結構綺麗めな感じの、その人特集してたのとかも見て、あ、この子は多分そういう専門学校というか工科大学的なとことかを出て、うん、車が本当に好きでこういう仕事してるんだなと思ったのを見た矢先だったんで、
はあ、いいな、
ドキドキしました、
ね、うわ、いいわ、俺も俺満タンって言っちゃうかもな、じゃあ
いや車で
車で行っちゃダメだな、
車で行ったら絶対満タン入れちゃう、
いや危険だ危険、
もう普段入れないちょっとまだ中にレギュラーが残ってるのに廃浴満タンでっていう混ぜちゃう可能性がある気をつけてください。あ、ケイシーさんから、
うん、
ツイキャス、松尾番内みたいなファッションっていう、
あ、先ほどの
いたオレンジ、
そうだね、松尾番内さん
はもうレディースキルじゃないですか、あの人
レディースキルね、いや俺のはね、いやそこまでじゃないけど、でもちょっとニットのね、オレンジのちょっと、キチキチの
ねえ、あ、万代さんが昔大阪にいとこと旅行に行った時、うん、服屋の兄ちゃんにうちで買っていきや安くするでみたいな感じで客引きされたことだったなって、
なんかあるんだねやっぱそういうの、
うわ、長男が、うん、俺さんですね、長男が、先月東京行ってオリラジのあっちゃんの店で2万円の T シャツ買ってき
た、あれだ、
恐るべし10代
洗脳、幸福洗脳だっけ
でしたっけ、なんかめっちゃ住宅街に出したお店、
ね、あれってまだ今も あるんだね、もうなんか1年ぐらい前に流行ったよね、あの人が出したっつってね、
うわ、俺さんは中学生の時自転車で海洋博まで行ったぞと、片道6時間かかった、
え、嘘でしょ、俺小学校の頃とかそんなことしたことないんだよな、その遠く行くとかさ、さっきの沖縄島でとかもないしさ、本当近場で一回行ったことないな、
いやだってもう当時は中学生の時なんてもう足がないからチャリしかないんで、うん、もうこのチャリだからっつって那覇市内だけとかのこの狭いあれに収まってるのが嫌だから、いや沖縄市チャリで行こうぜ余裕だろみたいな、
いや逆にさ、
テンション、
トモキなんか時代は分からんけど俺なんか時代まださ、この、はい、何やれビーバップとかがさ終わったチャーキだからまださ、はい、その至る所にさ怖いお兄さん方がいっぱいいたのよ、
はいはいはい、いや分かりますよ、
分かる、はい、那覇はあれか、
いや多いっすよ那覇、
お前の時はもうなかった、
いやいやありました、って国際通り来るの僕らめちゃくちゃ怖かったですもん、
国際通りは怖かったな、
国際通りは観光客にとってはキラキラしてるけど、うん、地元の中学生からしたらもう暗黒の
暗黒ロードか、
1マイルでしかなかったから、
よく見たらなんかな、なんか物陰に隠れてたりするんだよな、
なんかもうすぐピョンって路地に入れるとか一歩裏に入れる道がいっぱいあるから、うん、その影ぐらいから通ったらウェイって声かけられて、ちょっと来てみって言われてビクってなって、もう行くしかないし、したら人目のつかない裏側に連れて行かれてだって言われる、
あ、今までに、
はい、
このカツアゲですかされたことはもちろんある、
僕は中学校の時もその国際通りで声かけられた時も一人だけ図体でかかったんで、なんかなかったんですよ、国際通りでは僕自身はなかったんですけど、僕の同級生がそのよくされてるっていうのを聞いてて、僕はただそれで行くのビビってただけなんですけど、 で僕は厳密に言えばないっす。
ないってすごいな。
だもう中学校の時は僕もう165ぐらいあったんで。
あ、じゃあその中学のお兄ちゃんからしても一緒ぐらいの身長がちょっと高いぐらいだもんね、はい、165って言ったら。
だ昔ね、そのラジオでも話したかな、イオンで、うん、当時のジャスコです、
はいはいはい、
僕もうメダルゲームが好きすぎて、うん、中学生ぐらいまでずっとやってたんです、
うん、
でその中学校の時に一人で行ったんです。
ほう。
したらもう本当にあれ70年代ですかぐらいの当時ですよ。僕が中学生なんてまだ2000年代入ってすぐぐらいの時に、うん、70年代かなって中学生の僕が思ったぐらいのチュルチュルのリーゼントに茶色のティアドロップのサングラスをめっちゃ鼻の頭ぐらいまで下げて、
嘘でしょ、
白ワイシャツを 2,3 番目ぐらいまで開けて、
すごいね、
スラックスももう言ったらそのあれですよ、うわもうなんていうんですか、
ボンタンみたいな、
ボンタンまではいかないですけどちょっとドカンっていうやつですかね、
立花商業のキクリンみたいな感じだな。
あ、もうまさにそれ
ですね、
のやつ、僕より身長が20センチぐらい低いやつに、おいっつって、ブランシルバーっつって、ちょ着てみって言われて、でその後ろに取り巻きが4人ぐらいいて、で
一人だよね。
はい。うん、で僕当時だからもう空手やってたのもあって、うん、多分もう中学生の時には僕黒帯持ってたんで、別に何ともビビらなくて、あってなって、いやでもちょっと待ってっつって、メダルゲームしててまだ残ってるからこれ終わってからでいい。とかっていう口を普通に聞いてた。
マジで、
はい、じゃあマジ舐めてんのや来いって言われてグンって引っ張られてガガガってなって、じゃあこれどうしようってなって、そのままそのメダルを持ったまま行ったんです。
うん。
したらなんかエレベーターのあるちょっと階段もあるジャスコの方でも一番端っこの奥の方に連れ出されたら、
うん、
気づいたら相手8人ぐらいいたんです。
ほう。
したらその一番のリーダー革命キクリンみたいなやつが、うん、
キクリンが
僕のもう本当に、うん、鼻の頭に自分のおでこがくっつくんじゃないかなぐらいな距離で、
う
ん、お前調子乗ってんなみたいな感じで言われて
こんな漫画みたいなのが
本当にだから
面白い。そしたら、
うん、漫画で見てクローズの世界で見てた、
うんうん、
僕はクローズだったんで、うん、中学の時見てたのがヤンキー漫画がのやつが声かけてきたと思って、でも僕ガチでお金持ってなかったんですよ。だから別に渡すもんもないし、
うん、
何をされる義理もないし、
うん、
別に怖くもないしって思ってたんで。
怖くなかったの？
だから僕多分身長もちっちゃいし、こんな生きがってるだけで、な別に何も怖くないし、多分やろうと思えば俺勝てるなと思って。
あなた中学生、
はい、
相手も中学生ぐらい、
多分僕の年上かなんかだと思うんですけど、その周りの取り巻きみたいな。
でも8人に囲まれて、
でも8人はそこまでなんかこのボンタン起きてとかじゃなくて、普通に制服でちょっとそのやんちゃしてる中もちょっと眉細いぐらいの感じの人で、
うん、
でもそんな俺の同級生の方がこわもてのやついるなぐらいの感じだったんで、
でこの 鼻の近くまで引き体を寄せられて、
やってるやつなんか
舐めてんなこと
金出せやみたいな感じで言われたけど、いや持ってないですよ、マジで持ってないから調べてもいいよっつって、うん、本当に渡すもんなんもないしみたいな言ったら、俺今持ってるのこのメダルしかないよっつってジャラジャラって鳴らしてカップに入ってるやつだから全部調べていいとで言ってたら、いや嘘つけや、持ってるのや、殺せよやみたいな感じで本当にオラオラ来るんで、
じ
ゃあいやいや待ってと、マジで持ってないと、
うん、
で俺当時だから持ってもいない、財布も持ってないから、
うん、
ポッケも全部出して、その時部活帰りだったんでカバン出してもあの使い終わったあのビニールに入った着替えた着替え
しか
入ってないし、じゃあマジで何もないよと、取るもの何もないと、俺携帯も当時持たせてもらえてんかったっていうのをずっとやり取りしてるけど、あっちはいや嘘つけや出せみたいなことをずっと言ってくるから、うわめんどくせえと思って、であっちがもう手出してきたら、なんていうんですか、正当防衛にしようと思ったから、俺から何もしないこうと思ってたけど、もうあっちが手出してきたらいよいよかなぐらいに思ってる時に、多分その周りで多分見てた人が誰か連れて行かれたって言ったのか、普段そこに回ってこない警備員が来て、お前ら何してるっつって、警備員がバーンって来たので、その8人がブワーって走って階段を駆け降りてって逃げてったんです。で君大丈夫ねって言われて、あ大丈夫ですっつって、なんか取られたりしないです、あ別に取られるもん思ってないんでっつって、だから一回なんかあれだから事務所行こうっつって、なんか通用このスタッフ通用口から
バックヤードか
事務所みたいなところに行ったんですけど、
あの万引きした時に連れて行かれるところだろ。
あそうですそうです。なんで俺が連れて行かれるのかなと思って。ね一応行って、したら大丈夫何も取られてないっつって、なんか口止めされてるんじゃないのみたいな、言うなよみたいな、全然ないですっつって。むしろ僕は早くこのカップに残ってるメダルで遊びに行きたいんですけどぐらいのテンションで、まあ何もないですっつって。名前と学校とって書かされて、 じゃあ気をつけてよっつって返されて終わる。
すごいね、ビビらないっていうのがすごいね。
いやだからもう自分の中で空手をやってたっていう確固たる自信があったんでしょうね当時。
やっぱさ、このスポーツっていうか、まあ、それ武道、
はい、
武道をやってるっていうのは本当に身体的にっていうか、はい、心的にも本当鍛えられてんな。
心身ともにその精神面も鍛えるという、うん、
これすごいな。それこそなんかちょっと証明された感じだな俺からしたら。
で特にだからその空手とかをやってたら、うん、外でやってない人とか一般人に手を出しちゃダメだよと、
うんうん、
師範から言われるわけです、
うん、
っていうのもあったんで僕からはしないけど、やろうと思えば負ける気はしないし。
でもよく言うじゃん、そのあなたたちの武道は決められた動きだから、
はいはい、
その不足な動きに対応できねえんじゃないかみたいなのもあるさね。そんなこともないの？
いやで僕も別に極真空手でそのもう戦うのをメインでやってる道場でもなかったんですけど、サンドバッグとかあの板に藁を巻いてこの拳を強くするために殴るやつとか置いてあったりとか、うんうん、筋トレのダンベルみたいなのが一通り置いてあったんで、稽古の合間とかにやっぱそういうサンドバッグとか殴りたくなるんですよ、うん、中学生ぐらいになってくると舐められたくないしとかで、で拳も強くしたいしみたいなので、その木の板をひたすら正拳突きしてるとかやってますし、一応やってる以上格闘技好きで K1 とかもめちゃくちゃ見てるんで。
あ、そっか。じゃあもう本当にあれだな、心と体がちゃんと成長してるんだね。
はい、でそのもうなんていうんですか、バキではないですけど、うん、シャドウをするんです。
いや本当に
シミュレーションとか、だからシャドウボクシングって相手がどういう動きしてきたから自分はこう動いて今ジャブ入れて打つとかっていうのを自分で妄想というか、もう相手を想定してやるんで、常になんかそういう勝手なあれもあったので、相手が今ここまで近い、俺より身長低い、多分こいつのここ打ってここ打ってここ打ったら倒せるだろうなとかももうその時に一応思ってはいるので、全然ビビってなかったんですよ。
はすごい。俺はもうよくカツアゲされたけどね本当怖いかったもんね怖かったよ。
僕一戦も取られたことないですね。むしろかわいそうだったから同級生にその100円200円はあげてましたけど、その先輩に何時までにいくら持ってこいって言われてる人、10円でもいいからちょうだいっつって、その陣八宮がいてみんなから10円ずつもらってお金貯めてそれを渡すみたいな。
いやいやもう
それを毎日やってるやつらがいてね、かわいそうだなと思ってあげてましたけどね。
じゃあ一旦休憩
して CM また挟みまして、
皆さんもなんか絡まれた話などありましたら欲しいですな。
ね、なんかありましたら、うん、はい、お願いしますということでございますけども、うん、一旦また CM 行きまして、メールがね来てるんですけどご紹介してなかったのでまたメールを、紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように78.0FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
はい、8月4日木曜日17時44分に今なりました。木曜リジンチャンプルやっております。
はい、やっております。やだ。
はい、というわけで、メールを紹介しようかなと思います。はい、いっぱい来てますね、ありがとうございます。お疲れです、5本指です。
はい、こんにちは
5本指でさになってますね。今のオロクボール解体中だね、うん、何が立つかな、マンションかな、時代だね、オロクも変わっていくね、トミグスクも変わっていくさ、じゃっていうね、あの写真送ってもらってるんですけど、うわマジか、はぁ、切な
ぁ。めっちゃサラチになってるし。
これは裏側から見た絵ですね。右手にあのコープがあるんで、細い道入ってったところですね。ファミマから細い道入ってった。
ああ。
とこもから見たオロクボールの絵ですね。
だいぶ。
うわ、寂しいなこれは。いやー、だって俺、ルーキーの CM のオーディションを受けたのが、近くにあったクジラ公園だったんですよ。
はいはいはい。
クジラ公園に朝来てくれってあったじゃないですか、うんうんうん、あれの時このオロクボールの駐車場に止めていきましたからね。
懐 懐かしい
ね。うわ3年前まであったものがもう今ないっていうのがね寂しいです。
今年の2月ぐらいにちょうど行ったんだよな俺6ボール。
それぐらいにもあれですよ閉館。
あ今年平均閉館間近だったんだね。
はい、うーん、うわー寂しいな。ありがとうございます。なんか写真見れてちょっと嬉しかったな。メール、もう1つ紹介します。木曜オリジンチャンプル宛て、トムキさんシナさんこんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイさん、マンダイ、
トムキさん先週は乾杯ありがとうございました。こちらこそ、久しぶりのガナベ楽しかったです。また遊びに行きますね、うん、って、ツイキャスでコメントしましたが、うん、坪川の津田屋前の台風の影響なのかが木が折れていました、うん、自分が通った時には消防車も来ていて怪我人が出たのか心配です、うん、根元から折れていたからぶつかっていたらえらいことになっていただろうな。強風なので放送後は気をつけてくださいね。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
根元から言ってたんですね。
根元って相当だぜ。
大きめの枝がボキンって折れて落ちてるんかな思って。この倒木、そうか、でも倒木だからな。
根元からって相当だな。相当強い風じゃないって無理だろ。
かもしくはだから今日朝方めちゃくちゃ雨ひどかったんで、それでこの植えられてる土ブワーなって、
ああ
地盤弱んで風でバッタン倒れたかですよ、
ね、それありそうだな。
それはもう一番のあれですね。
あらら気をつけましょう。
はい、ありがとうございます。そういう情報ありがたいですね、マジで。皆さん気をつけて、うん、今またちょっと雨降ってきたのかな、風も強いですし、今純選手が雨の中を傘もささずに出ましたけども。はい、ではもう1つメールいただいておりますよ、うん、
はい、
木曜チャンプル木曜、
チャンプル木曜、
劇団大勢の荒垣さん、
はい、
劇団の秋山さん、
うん、
劇団大勢だった友樹くん、劇団大勢の大城熊さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
よいしょい。
ところで皆さん、
うん、
かなり意外かもしれませんが、旧具志川市は一足を先にぬるぬるです。
ぬるぬるです。
ニリー、
うん、
さて霜っぽい話はこのくらいにして。
い
や本当に霜っぽいんだよ、うん、ぬるぬる、びしょびしょだったら分かるけど、
フライ、ね、
それでも霜っぽいけどな、うん、ところで今日はちょっとした報告があります。
ほう、
実は6月末に消防設備士という国家試験を受けました。
うん、
4月から、こんな何も残らないラジオも聞きながらうるせえなかなり勉強しました。ともきくんがよくしゃべり、
うん、
秋山さんがいい感じにツッコミ、荒、うん、垣さんがただ座っているラジオも聞いて勉強しました。
あ、素晴らしい。
そして先週ネットで結果発表がありました、
うん、
おい荒垣、
うん、
合格したぞ。
よいしょ。
褒めろ。
ありがとうございます。
褒めろ。
すごいよ、俺さんはすごい。
ということで、せっかく合格したので、うん、各曜日のオリジンアワー、オリジンチャンプルに報告したいと思います。うん、おやらかき、
うん、
もっと褒めろ。
俺さんはすごい。
さて、前置きはこのくらいにして、
うん、
今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、柿の種を柿のため、うん、決定的にを徹底的にと噛む人はリアルに怖いので、この辺で、旧具志川市の俺でした、かっこ酒茶漬けという
はい。
いや、おめでとうございます、マジで。で
も、ね。すごいな、国家試験ってすげえな。
いやすごいですよね、消防設備士。
なんだよそれ。
だから多分
消防士と違う、
そういう設備があるじゃないですか、この
消火器とか、
消火器とか、うんうん、消火栓とか、うんうん、ああいうのを触れる人じゃないですか、
うんうん、
ジリリリってなる非常ベルも、
うんうん、
あれ一回になったらもうその消防署の人来て、あ、はいはいみたいな、
うんうん、
誤作動ですかみたいな、なんか本当にあれだったら気をつけてねとか、誤作動ったらビーってなんかそこ開けてガチャガチャ直したりとかする、そういう人ってことですかね。わかんないですけど、ググってみないとわかんないですけど、僕らはすいません。
いやでもすげえな。
いやなんかでもすごい、そのネットで結果発表って合格するっていう合否があるやつに合格したっていうのはもうただただすごいです。
しかもネットで結果発表って、ネットで受けたってことかな。
いや多分だからこの消防設備士のいついつの合格をその連名みたいなのがネットで、
あ、そういうことか、
してるんじゃないですか。わかんないですけどね。まあ今だからそういう時代ですよ、もうネットで見れる。
はい、いや、ありがとうございます、
はい、おめでとうございます、ツイキャスもいっぱい来てますね、うん、そうそう幸福洗脳と、
うん、
息子さんが買ったね、2万円は無駄遣いやわと、俺さん、あ、芝居トロカ博士さんですね、うん、お母さんに怒られてましたと、
やっぱり怒られるよ、
お遣い当分なしの案件って、ね、うん、昔は那覇も怖かったけど沖縄市も荒れてたなと、俺さんがね、まあ、集団じゃないと何もできないと。
あ、
うわ懐かしいな、万代さんが中学生の頃の友達と文林堂に買い物に行ったら、人仮面されました、
うん、
兄ちゃんどこの中学かって聞かれて、うん、〇〇中ですって答えたら、〇〇中か、じゃあいいやって解放されましたが、
うん、
兄貴が中1の頃の幹部が制服に般若に刺繍をしてたから、
うん、
国際通りの、あ、もう途中で文字が切れてますけど、そういうね、だから昔ね、僕らの時代も裏ボタンとか流行ったんですよ。
あ、懐かしいね。
桜ボタンとか、
あれでしょ、マックスイーグルフェザーとかでしょ。
イーグルフェザー
知ってる？イーグルフェザーって知らない？知ってるよね。俺なんか時代かな、イーグルフェザー、
イーグルフェザ
そうそうそう、
ああ僕らはもうその
裏ボタン、
裏ボタン、そのガラスのあれが加工されてる裏ボタンの、その純正のやつはこの黒いプラスチックのやつじゃないですか、それをあの鉄製のガラスみたいなのに、ボタン全部で5個ついてたんで、全国制覇って書いてあって、真ん中に菊門のが書いてある裏ボタンとか
懐かしい、なんか
喧嘩場とか、うん、あのもうそのなんていう4文字の漢字のやつが流行って、丸国マーケット行って平和通り、
ね、
だからあの辺行くのをめちゃくちゃ怖かったんですよ、
丸国マーケットは怖かったもんね。
そうだから先輩のそういう方々もいるから、丸国マーケットはもう本当に遠くから様子見て、今 C じゃ誰もいないよなっつってバーって走ってて、おばちゃん裏ボタンちょうだいっつって、はい、500円ねみたいな感じで、もう選ぶ暇ないですよ、もうこれこれこれこれこれあるやつっつって、はいはいって渡してパッて買ってパッて出るみたいな。僕はそれでパッて買ったのが全国制覇だったんです
パッと買ったら全国制覇だった、
はい、
いやしかし文林堂も懐かしいな。文林堂って 今ないよ ね、
もう
ね。
いやもうないんじゃないですか。
この国際通りのあっちら辺にあったよね。だあのん残波三つ葉じゃない、ん
文林堂ってあれですよね、スポーツショップですよね。ナイキとかアディダスとかの、うんうん、そういろんなものが入ってる、
そうそうそう、
白い壁の白い中身も白い、うんうん、
ビル、
あのあれじゃないですか、タコス、チャーリータコスがあるじゃないですか、流棒側に、
はいはいはい、
国際通りのあれの横になかったですか。タコス屋の横にあった記憶はめっちゃある。タコス屋
だったっけ、はい、じゃ あっちらへんだよね。でもね、
はい、
懐かしいな文林堂。
懐かしいわ。
えもう10年ぐらいかな、なくなって。なんだろう、
どれぐらいですかね。黒帯なら 4,5 人は狂せるな。いや狂せないですけど、ね、黒帯だったら特に外でねそういうことしちゃダメっていうのは言われてたんで、うん、僕はそういうこと一切したことないですし、だ僕喧嘩した経験がないですよ、殴り合いの。あ唯一あるの姉ちゃんとかなぐらいですね、小学生。
俺も殴り合いってはないな。
だから僕はもうむしろ空手やってるから僕は何も手出しませんと、うん、絡んできてやるんだったらどうぞと、ただ手出してきたら正当防衛で出るかもよっていう、うん、あれのオーラを常に出してたので、多分それで絡まれなかったのもあるんでしょうね。
あやっぱ
図体もでかいし、うんうん、だか1個上の先輩とか2個上の先輩からもだから来てみっつって言われてボコボコにされるみたいな経験がなくて、
うん、
ただでもちゃんと挨拶はしてみたいなのはちゃんとしてたから特になかったですね。やっ
ぱ空手今からやっても遅くはないな、うん、
もう万代さんのごめんなさい、ツイキャスが懐かしいワードばっかりなんですけど、
うん、
僕がね、怖い先輩のいるゲーセンには行かなかったけど、うん、地元の本屋のビッグドッグや育英堂なんかにあったゲームコーナーにはよく行ってたなと。
育英堂、
育英堂っていうのが、オロク中学校の近くにあったんですよ。
うん、からんな。
もう宝賞とかがある。
めっちゃ遠くない？
いや遠くですよ。
宝ってあっちでしょ？ジェフの手前ぐらいでしょ？
そうですね。だからそのジェフに行く道の途中にオロク中学校があるんですけど、そのオロク中学校の手前ぐらいに育英堂っていうのがあって。
これ何なの？
そこは
文房具？
そう文房具とかもう雑誌とか本とかが売ってる本屋さんなんですけど、一角にそういうゲームコーナーがあったんですよ。
はあ。
僕も育英堂もよく行ってたし、ビッグドッグなんて僕歩いて2分ぐらいのところに住んでたんで。
ビッグドッグってこれブルドッグのこと？
いやビッグドッグっていうちっちゃいレンタルビデオ屋さんがあったんですよ。
あのあっちじゃないの、ジャスコのところじゃないの？
ジャスコの近くに
あったよね、ブルドッグみたいな。
沖縄スイミングスクールの隣に、オロク校のすぐ隣にビッグドッグっていうレンタルビデオ屋があったんですよ。であと僕が中1の時にセサミっていうゲーセンがあって、もうそれはもうゲームしか置いてないで、はあはあ、おじさんがいるカウンターで、駄菓子が売ってるような薄暗いゲーセンがあったんですよ、セサミっていう。そこはもうヤンキーの巣窟だったんで、もう行くの超絶怖かったっすね。
今はもうない。
もうないっす。
あ今はもうない、
はい、僕が中小6から中1にかけてあったんですけど、そういうトラブルも絶えなかったので、多分教育委員会とか PTA が動いて潰れたんで、
潰れたんか、
買い食いとかもするしみたいな。
いや逆に今俺たちが普通にあるつもり、そんなのも見なくなったもんね。でもね、
はい、
がっつりヤンキーさんっても見なくなったもんね。
だからもう今の時代はね、僕らぐらいしかいないんじゃないですか、マイルドヤンキーぐらいが、う
ん、
はい。
大城熊さんも俺このビッグドッグをバイクで行ったなって言ってんの。
わマジですか、嬉しい。
みんな行ってたんだね。
はい、いや俺このビッグドッグはもう本当にね、もうめちゃくちゃ行ってましたね。そこも今はもう整形外科になってますけど。
整形外科になったの、は
い、ビッグドッグ可愛いんでしたって。ケイシーさんも近くに沖銀がある、隣の隣にあります。沖銀とビッグドッグの間に、沖縄スイミングスクールの入り口とガソリンスタンドがあります、
うん、 全然終わらないの。
俺さんが秋山さんローカルすぎてわからない話してるよ助けてっていう来てますね、僕は裏ボタン持ってたけどつけてませんでしたと熊さんから。
ほら
面白く
なんでだね。
いやだからつけたら週1ぐらいでこの検査があって没収だったんで。
え検査とかあったの。
あったんすよめちゃくちゃ。
だ
からもう指定のボタンつけてないとそれも全部取り上げだし、桜ボタンとかだから僕らアホみたいに学校終わって放課後に全部付け替えてその辺をチャリでうろうろするっていう。
これでもこれつけてるだけでもまあな、あの安心する何かがあるもんね、はい、
いや懐かしいな。だから最近僕の同級生が実家の片付けしてたらこの懐かしいの出てきたって、その裏ボタンの写真をツイッターに上げてて、
久しぶりに見たいの
かな、懐かしいと思って、俺も多分探せばあるんかなと思って探しに行こうかなと思いました。
見たいもんですよ久しぶり。
さあさあというわけでもう早いもんで、もう55分ということで、もう、本日の木曜オリチャー以上でございます、はい、皆さんたくさんのメールとツイキャスありがとうございました。この時間からね流さないといけないんですけど流してなかったですね。はい、というわけで、もう本日はね、まあ、この台風が近づいている中、秋山もいなくて、忘れ物取りに行っているということでございましたので、また来週には戻ってきているとは思いますので、その時に何忘れたのってみんなで一緒に聞こうね、はい、ということでございますよ。はい、というわけで、まあ、特に告知もないので、うん、はい、今日は以上でございますので、はい、皆さん、たくさんのメールツイキャスありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は今日はミキサーやったトモキと
荒垣信也でした。
また来週さよなら、ありがとうございました。